おはようございます。なんだか久しぶりのような気がいたします。2週間留守しておりました。今読んでいただきました詩編の121編は講読でも読みました。また賛美歌でも先ほど歌いました。そして司会者がまた読んでくださいました。もう暗唱できるほど有名なところですよね。でこの小さな字で121編の下に都詣での歌と書かれています。これは本当にこの詩編121編は多くの人々に愛されている詩歌ですけれども、その都詣での歌、都詣に来た人々が、イスラエルの人たちがいよいよエルサレムに近づいた時にシオンの山に目を向けて歌ったんでしょうね。祈ったんだと思わず、私たちもピクニックに行って素晴らしい山なんかに登るとうわーなんてこう思いますけれども、そういうふうなことで歌ったのかも分かりませんが、今日までしかもここまで導かれた神様の助けと神様の守りを深く心に留めて感謝と信仰の祈りを捧げたのではないかと思います。もう覚えましょう。素晴らしい御言葉です。神様の助けはどこから来るのかと最初に言っていますよね。神様の助け、遠くに見える素晴らしい眺めの山でもなく神殿、街道です。街道でもなく、神様の助けは天地の創造者である神より来るんだと言ってるんです。私たちは困った時すぐ人に頼ろうとして人のところに走っていきます。あるいは自分自身の心の中にどんなにしたらいいだろうかと思い煩うこともありますよね。でもどんな中に入っても陥っても、この神様に目を向かって目を上げるときに確信が湧いてくるんだとこの人は言っているのです。パウロっていう人は、私たちはもう四方八方からですね、四方から患難を受けても窮しないと言いました。困らない、途方に暮れても行き詰まることはない、倒されても滅びることがない、いつもイエスの死を、十字架の死、復活の力をこの身に負っている、イエスの命がこの身に表されるためにいろいろと窮屈な困る悩みの中に入れられることもあると述べていますよね。でも倒れることもない、困ることもない、天地を作られた全能の主から私の助けは来るのですと読んでいます。天と地を作られた神、またご自分の独り子さえ惜しまないで私のために、またあなたのために救い主を送ってくださった神、この神様から助けが来るのです。四面楚歌の中にあって助けは神様から来ます。でも神様の御手を動かすためには何もしないでじっとしててもダメですよね。私の大好きな昔の中国の宣教師ハドソン・テイラっていう人は、ただ祈りだけを通して人を動かす方法を学びなさいと言いました。祈りです。天地を作られた神様が技をしてくださるために私たちは祈らなきゃいけない。何回か証しをしたことがあります。でも初めての方もおられるかも分かりません。ブラジルに 行くことを決心していろいろと結婚の前に手続きをしましたけれども、7年も経ってしまいました。行くことがどうしても道が開かれない。もう最後の方法として香川県の県庁に行って JICA の農業試験所っていうところに庭が、まあ、夫がですね入って訓練を受けて、農業技術者としての資格を取る道を教えられました。でも条件は全然合いませんでした。25歳までの男性であること、彼はもう28過ぎてました。独身であること、子供が一人と半分おる、半分っていうのは2人目が私のお腹の中におりました。その次、農業の農家の出身でないといけない。彼はサラリーマンの家の出身で全然条件が合います。家庭持ってて年もいってて子供もあって、しかも農業高校とかそういうふうな関係の勉強してないですよね。大学の経済学全然違うんですね。でもこのただ祈りだけを通して人を動かす方法を学べという本をその夜読んだ時に、我が助けは天と地を作られた主から来る。8ヶ月の大きなお腹を抱えて3歳半の子ど4歳の子供の手を引いて船に乗って岡山から県庁まで行きました。主人の父も一緒について来てくれました。そしてその係の主任さんを呼んでですね、私たちはこの条件に全然合っていません、そして今夫は進学校で勉強しております、何にも条件は合ってないけれども、ここの資格をもらうより他にブラジルに行く方法ないんですとお願いしました。南博組合の呼び寄せで行きましょうっていうことを林先生が言ってくださいましたけど、それもできなかったんですよね。そして何にも条件が合いませんけれども、なんとかならないでしょうかと言いました。でその方が赤城山のその研修所の所長と自分とは友達だから電話をかけましょうって言ってくださった時、本当にあの県庁のもう小さな隅でおじいさんと私と4歳の長男ともう声を出してお祈りしました。神様もあなたしかない、この方法しかないんです、もう7年も待ったんですってこう祈りました。そしてまあ道が開かれて、こういうふうなところ、こういうふうなじゃないです、この大好きなブラジルに来ることができまして、もう30年ちょっとになりますけれども、絶対ダメだと人間が考えても神様が道を開いてくださる時には全部できるんですよね。そしてその所長さんが、あなたの旦那さんは進学を卒業したら4月からそっちの赤城山の方に行ってもらいましょう、でもそこはみんな独身の人の行くところですから手紙を出したらいけませんとこう言われましたけれども、本当にそのようにして1年が過ぎましたが、神様が今その技をしてくださって、私たちはサウデにあるっていうことをとても感謝しております。絶対ダメだと人間的に思う時でも、我が助けは天と地を作られた神から来る、祈ってください、神様は技をしてくださいます。しかも神様はこの続けて言ってますよね、主は足の動かされるのを許されない、ないという言葉が書いてあります。まどろむこともない、眠ることもない、そして昼は太陽があなたを打つことがない、月もあなたを打つことがない、ないないないとありますが、信じて従っていく者、クリスチャンの足を守って固く立たせてくださる、しかも安らかに歩ませてくださる、この神様の素晴らしい守り、本当に信じていきたいと思います。 私たちはよく体が疲れます。どんなに愛する子供が熱を出して寝てても一晩中は起きておることができますけれども、それが何日も続くとついうっとりとうかっと居眠りする時があります。でも神様はまどろむこともなく眠ることもない、まばたきもしないで見守っていてくださっていますよっていう素晴らしい言葉です。昼も夜も守られています。昼楽しい時です。夜問題があるかも分かりません。寂しいかも分かりません。楽しい時も寂しい時も守っていてください。どんな時も共にいて守っていてくださるお方、なんと心強いことではないでしょうか。誰かが一緒にいてくださると心強いです。私はポルトゲス分かりませんから、病院に行くのに困ります。どなたかが一緒にいてくださるとも安心、心強いです。でも一人で行った時は、何と言われてるのかな、自分の言うことだけは一生懸命言うけれども、ドットのおっしゃることが分からないことがよくあります。心細いです。でも神様はどんな時でも共にいてくださる。しかもあなたの命を守られると七節に書いています。私たちは心と体と霊を持っています。体はやがて朽ち果てていくかも分かりませんけれども、神様を信じていく者には栄光の体を与えてくださる。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きるとおっしゃいました。命を守っていてくださる。体も栄光の体を与えてくださる。そして魂、霊はいつも神様を賛美する、そのような身分に変えられているのです。この地上に生きている間は病気もします、弱ります、痛みも感じます。でもいいじゃないですか、やがての日があるっていうところに望みを置いて耐えていくことができる。最後のところを見てください。主は今からとこしえに至るまであなたの出るといると守られる。私たちが日本から来た第1回目の連合女性会の時に、林香織先生が私たちの歓迎会と大島っていう先生が日本にお帰りになる送迎会ですね、送別会と一緒にしました。その時にこの御言葉を、出ると出る、ブラジルから出て日本にお帰りになる先生方と、入る、日本から来てブラジルに入った私たちと守られるという御言葉を言ってくださったことを忘れることはできませんけれども、出るといると守るっていうことはよく私たちもビアジに行くときなんかにもお祈りします。また何か物事を始めるときにもこの御言葉を持ってお祈りしますけれども、この1週間ずっと考えていましたが、そのことだけではないということを私自身知らされました。霊的に出る、肉の生活から出る、古い生活から出るっていうこともあるんではないでしょうか。また現在侵されている立場、今の生活から出る、神様の恵みに預かるためにじっとそこでうずくまっておるのではなくって、出ていかなきゃいけない。信仰を求めて出るっていうことが大事です。私の母は長い間キリスト教の賛成者でした。初めは反対者だったのが賛成者になりました。もう何十 ね、たまに先生のお話を聞いたり家庭習慣に出て行って、ああ聖書はいいこと言うね、いい話をするね、賛成者でした。けれどもある時決心して84歳になった時に洗礼を受けました。受洗しないで信仰生活をしようとする人がうちの母のようにあるわけですよね。教会はいいところだ、気持ちがいい、また聖書の話もいい、もう聖書の話を母はよく聞きに行っていましたから、それと同じように思っていたのかも分かりませんけれども、その話はいい。それではキリスト教の話を聞く、あるいはその話に感動することはできても、キリストとの交わりによって生かされるっていう生活が始まってこないっていうことを榎本先生の本で読んで母は気がつきました。そして賛成者ではない、本当に自分とキリストとの交わりに入るために洗礼を受けさせていただきたいと、家に先生をお招きして仏間を戸を閉めてそしてそこで洗礼を受けている写真が送られてきましたけれども、自分からその立場から出ようとしないならば何にもキリストとの交わりはないのですね。そこには生活が変わるという心配があったかも分かりません。仏教の家で育って一人息子と結婚して、父は70何歳で亡くなりまして、その先祖を守るとかいう日本のしきたりがありますよね。それをやっていかなきゃいけないのに、自分が洗礼を受けたらどうなるだろうかという心配があったかも分からない。だから自分は洗礼を受けないで、都合のいい時だけ教会に行ってお話を聞いて、ちょっと都合が悪い時はもう元の生活に帰られる、洗礼を受けたらそんなことはできないんだという恐れがあったと思うんですけれども、そこから出てそしてクリスチャンになりました。皆さん方もそういうふうなことがあるかも分かりません。信仰を求めて出ることが大事、その次にクリスチャンになって今日までの歩みにおいて清きを求めて今の立場から出ていくっていうことが大事です。生ぬるい信仰の中にじっとおる、都合のいい時だけ信仰生活をする、でも友達の交わりとかいろいろなことのためにどうも縛られるのは信仰生活ができないと考えて、御言葉に従っていきたいけど、まあこのぐらいでいいでしょう。でも御言葉なんて書いていますか。あなたの出るといるを守られる、神様が守ってください。私たちは今座っている立場から出ていかなければいけないのです。環境が変わってからそうしましょう。今はしょうがないと思ってますか。大丈夫です。神様は守られると書いているのです。御言葉に従って今までの古い生活から本当に出ていくときに、どんな障害があっても主は守ってくださる約束なのです。心配する必要はないんですよね。だから出ることが大事です。いつまでもその場所に座っておるんじゃない、いつまでも何かの悩みの虜になっているのではない、いつまでも生ぬるい信仰の中に座っているのではない、出ていくことです。守られるとあるからです。しかも入ることをも守られると書いています。この信仰生活を続けていくことができるかな、教会生活を守ることが自分にはできるかしら、いろいろの心配が一足足を踏み出すときに起こってきます。心は迷います。けれども聖書の御言葉は、我が助けは天と地を作られた主から来る、主はあなたの出るといると守られると約束してくださっています。日々に出会う新しい 経験ですね。思いがけない災いに遭遇するとか、思いがけないことがあるとか、何でもないような毎日の生活の中にも昨日と違うことを今日は体験します。その中にあっても守られる、今から常しえに至るまでとちゃんと約束が書いてるんですね。今日だけ守るんじゃない、明日だけ守るんじゃない、常しえにです。マタイ伝の福音書の最後の御言葉を思い出してください。私は、見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと共にいると書いています。天の御国に入れられるその瞬間に至る時も御手を引いて守っていてください。私はどんな死に方をするんだろうか、死んだ後どんな顔をしてるんだろうか、まあいろいろと気にかかることがありますよね。でもその時も主は共にいてくださる。私たちの全生活に神様は目を留めて守っていてくださっている。素晴らしい御言葉じゃないでしょうか。大好きな聖書の箇所です。旧約聖書の中には何度もあなたはエジプトの馬も鼻から息の出入りする者にも頼ってはいけないと書いています。全能の神様より他の者に心を寄せてはいけないっていうんですね。この全能者なる天地創造の神様に信頼して旅路を歩ませていただきたいと願います。私は山に向かって目を上げる、我が助けはどこから来るであろうか。我が助けは天と地を作られた主から来る。主は今から常しえに至るまであなたの出るといると守られる。お祈りいたします。恵み深い天のお父様、この素晴らしい御言葉を今朝も与えられて心から感謝いたします。私たちはマルタのようにいろいろなことに心を煩わせることがたくさんありますけれども、イエス様がマルタよマルタよ、なくてならぬものは一つだよと仰せくださいました。どうぞ私たちも一つ心を持って神様を信頼し、どのような中に導かれてもあなたを当てにしていくことができますよ。今病んでおられる方、どうぞ内側から力をお与えください。また苦しんでおられる方、人の言葉は届きません、イエス様あなたご自身の言葉を持って引き上げてくださるようにお願いいたします。それぞれ皆さんお家にお帰りになられます。出るといるとお守りください。今日よりは明日、明日よりはその次と前に向かって進んでいかせてくださるようにお願いいたします。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。